11、東京清瀬市蜜蜂プロジェクト、ホワイトクローバーで雑草対策。2分。市ではメイン通りである欅通り、郷土博物館東交差点から清瀬市役所前交差点の植え込みにホワイトクローバーを植栽する取り組みを行っています。ホワイトクローバーは繁殖力がとても強く、土の中に根を強く張り巡らせる性質があるため、他の雑草の発芽を抑えることができます。雑草の発芽を抑制すると、除草作業によって発生するゴミの量を減らすこともでき、景観の向上も期待できます。このように雑草対策に効果的ですが、家庭で利用する場合には注意が必要です。一度種をまいてしまうと、根絶が難しくなります。不安に思われる方は、欅通りの欅を主な材料とした清瀬ウッドチップのご利用をお勧めします。また、ホワイトクローバーはミツバチたちが大好きな植物でもあります。市役所屋上で生活しているミツバチたちもせっせと蜜を運んでいます。ホワイトクローバーの蜜を含んだ清瀬産 100% 純粋蜂蜜清蜂がたくさん取れるようになるといいですね。写真3枚。1枚目、クローバーの蜜を吸う蜜蜂とあり、可憐な白い花に止まる蜜蜂。2枚目、雑草が繁茂した植え込みとあり、ガードレールの高さほどまで伸びた雑草の様子です。3枚目、クローバーを植栽した植え込みとあり、クローバーが繁茂し、雑草が見えなくなっています。写真終わり。問い合わせ、総務課営善係。電話、042-497-1841。12、雑草発芽対策にご利用ください。清瀬ウッドチップ。1分30秒。清瀬ウッドチップは、市内で剪定した樹木を加工したもので、庭などに深く敷き詰めることで日光を遮断し、雑草の発芽を抑制する効果があります。人気の商品のため、納品までに時間がかかることがありますので、お早めにご予約ください。なお、市内在住の方には、5袋以上の購入で自宅にお届けするサービスも行っています。ぜひご利用ください。販売商品、清瀬ウッドチップ。園芸用清瀬スモールチップ。価格、各1袋200円、45リットル袋に約7キロ。効果的な使い方、1、敷く場所の雑草を根からしっかり抜きます。根が残っていると、ウッドチップの隙間から雑草が出てきてしまいます。2、ウッドチップを厚さ5センチ以上敷き詰めてください。雑草発芽対策の清瀬ウッドチップは、1袋で畳5分の1が目安です。写真があります。ウッドチップがびっしりと敷き詰められ、雑草がほとんど見られない様子です。写真終わり。問い合わせ、総務課営善係。電話、042-497-1841。13、蚊が媒介する感染症にご注意ください。1分30秒。蚊が媒介する主な感染症は、イエ科による日本脳炎、ヤブ科によるデング熱、ジカウイルス感染症、ハマダラ科によるマラリアなどがあります。いずれもウイルスを持った蚊に吸血されることにより発症します。蚊の活動期間は、おおむね5月中旬から11月までです。朝夕に多く活動し、特に気温が25から30度の時に活発になります。外出の際の服装は、肌の露出が少ないものにしましょう。また、忌避剤、虫除けの使用も推奨されています。蚊の発生を抑制するためには、幼虫の発生数を減らす対策も重要になります。 蚊は小さな水たまりのような場所を好み繁殖するため、身近な生活環境を確認し、周囲に水がたまる場所を作らないようにすることが大切です。蚊は身近な場所で発生しますので、自分でできる防火対策を心がけるようにしましょう。問い合わせ、健康推進課母子保健係。電話、042-497-2077。14、消費生活相談の現場から。通っていたお店が閉店。その時あなたは？ポイントカード、回数券はどうなるの？ 3 分。日頃利用している店舗のポイントカードを何枚も持っていたり、お気に入りの店舗の回数券を購入している消費者はたくさんいます。今回のコロナ禍で閉店や倒産に追い込まれた店舗や事業者はかなりの数に上ると思いますが、それらの店舗や事業者が発行したポイントや回数券はどうなるのでしょう。センターに寄せられた相談からアドバイスします。事例1、近くのスーパーマーケットが急に閉店した。私はポイントを貯めて買い物券をもらうのが楽しみだった。特にここ5日間はポイント10倍セールだったので大量に買い物をした。このポイントはどうなるのか。アドバイス。店舗で発行されるポイントはその店独自のサービスです。その店舗がなくなれば使用できなくなります。つまり何ポイントあっても価値のないものとなります。事例2、通っていた大手チェーン整体院でお得だからと勧められ20枚つづりの回数券を5万円で購入した。10枚使用したが、その後この会社が倒産したと知った。残りの回数券は無駄になるのか。アドバイス。この事業者の場合、破産管財人が公表されました。相談者は破産した整体院に対して債権者となるので、回数券の内容や残高を管財人に申し出ることになりますが、返金はあまり期待できません。このケースでは事業譲渡の可能性が大で、もし事業譲渡がされれば、回数券はそのまま新しい事業者の経営となる店舗で使用できると思われます。ただし、同じ店舗、同じ条件での使用は難しくなるかもしれません。エステティック店などで発行されるプリペイドカードも同様で、その店舗が倒産した場合、事業譲渡がされ、そのまま新しい事業者からサービスが受けられるケースが多く見られます。問い合わせ、消費生活センター。電話、042-495-6212、相談専用。15、2020年は、清瀬市市政施工50周年。タイムトラベル S40s 第10回のしお秋津駅。2分30秒。秋津駅は清瀬駅より早く大正6年に開設されました。白黒写真が1枚あります。説明。写真左手に秋津駅駅舎と数名の降車客。駅前は道路で、路上には行き交う車と人々。右手奥には商店街が見えます。説明終わり。写真は昭和45年に現在の南口から清瀬川に向かって撮影したもの。武蔵野線及び新秋津駅ができるのは昭和48年なので、写真の頃はまだ乗り換え客はおらず、駅を出た人々は清瀬川へと歩いています。写真中央の子供はお使いの最中なのか、荷物いっぱいの買い物かごを持っています。写真右側の車はダイハツのハイゼットキャブ。車左後方の街灯には、七夕中元セールの看板。並ぶ店舗の看板やテントには、日本盛り町田商店。お菓子つかさ、つかさや、主婦と生活、お茶どころ、うちの園、喫茶ニット、 駅前ストアなどなどの文字。後ろ向きの車にはドライクリーニングの文字が見えます。写真から時は流れ、北口ができたのは平成2年のことです。新たな清瀬市の編纂事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。この記事は今までの収集資料に基づき、市史編纂室が担当しています。